If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、衝撃の引退宣言から今ベストセラー作家への道を歩んでいらっしゃる鈴木治さんです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いらっしゃってくださってありがとうございます。
放送作家なんていつも言いかけるんですけどね、最近もうやめまして。
こんなに売れっ子でいろんなことやってきたのに、なぜ今引退されようと思ったんですか？
なんかそれこそ僕、自分は交際日0日で結婚をしたりとか、なんか自分の人生に飽きちゃうところがあって。
そうなんですか？
はい、振って生きるところがあるんですよね。でなんか40中盤でスマップ解散して、すごいある意味緊張感出てきたんですよ。ずっとも
う時代を作ったわけですからね。
でずっとアドレナリンが出てる状態だったんですね。で自分の中でこう解散してスイッチが入りにくくなったっていう感じなんですけど、これだから俺茂木さんに聞いてみたいんですけど、そのまあ脳科学的に言うとって感じなんですけど、ずっとある意味20年間緊張状態があって、多分アドレナリンがずっと出てたんですけど、ふと気づくとスイッチが入りにくい状態に、まあ、メディアという仕事をしている上ですよ。それが自分の中でふっと気づいた時に、あ、これはなんかやめるっていう選択肢の方がいいんじゃないかと思ったんですね。
今伺って同じようなことをおっしゃってる方々がいて、それはオリンピアンですね。オリンピックで金メダルとか取ってた方が現役引退する時ってのは、そういうことをおっしゃいますね。だからやっぱり次のフェーズに行きたいと思います。
そうですね。
最高レベルでのコンペティションというか競争、パフォーマンスをやるっていうことから、やっぱりそれができない状況になった時に、もう次に行こうって思うみたいです。
なるほど。だから自分の中でそのタイミングなのかなって思ったっていうのが違うんですかね。
この文藝春秋から出ています、もう明日が待っている、これ大ベストセラーになっちゃってるじゃないですか。
そうなんですね。今15万部ですか。でももっともっと狙いたいんで、
ミリオン、
やっぱね、そのぐらいの社会現象にはしたいですよね。これを書いたからにはやっぱり、
まあ、これは小説スマップ、
あの文藝春秋は書いてますけど、でもそうです、僕が彼らと出会ってから90年代、日本は男性グループがもう本当冬の時代と言われてた時期が、そこの頃から僕も仕事を始めて、で彼らと出会って番組ができて、メンバーが辞めたり結婚したり、でもそんな中スターダムに上り詰めていって、番組スタッフと一緒に番組を作ってきたんだが、で震災にもね向き合って日本の国民に対して頑張ってきたんだけど、2016年ですか、の放送で、まあこうね、世の中の人みんな知ってますけど、あの謝罪放送と言われる放送があって、でそこから1年で番組は終わり、解散していった話を、小説として、
小説です。
そうなんですね、小説なんです。
小説です。僕ね、このもう明日が待っている読んで、今読むべき小説だと思いました、
と僕も思います。
あの国民的アイドルという現象を今だからこそ振り返りたい、いろいろあったけど、最高の振り返りですね。
今この芸能界がすごいギュッと張ってきたじゃないですか、からこそ今彼らが、まあ、平成芸能史みたいなもんですけど、90年からの平成芸能史に近い部分が、僕がまさに本当に僕はこの東京 FM のスタジオで木村拓哉君と出会ってから、スマップとより人生を共に、22歳ですから30年前ですか、っていうのが本当東京 FM のこの8回だったんですよね。
ということで、今夜は鈴木治さんをお迎えして、この今大ベストセラーミリオンへの道を歩んでいます、もう明日が待っているのお話、これをいろいろ伺っていきたいと思います。鈴木さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは皆さんご存知だと思うんですが、鈴木治さんのプロフィールをご紹介します。鈴木治さんは1972年千葉県のお生まれです。19歳で放送作家としてデビュー、バラエティを中心に数々の人気番組の構成を担当されました。その他映画ドラマの脚本、エッセイや小説の執筆、ラジオパーソナリティ、舞台の作演出など多岐にわたりご活躍されていらっしゃいます。 そして今年の3月末で放送作家と脚本家を引退すると発表されて話題を集めているんですが、
で引退しました。
しかし放送作家を辞めてベストセラー作家になりつつあるわけですけども、はい、このもう明日が待っている、これは言うまでもなく小説スマップなんですけど、うん、鈴木さん振り返るとこれすごいグループだったじゃないですか。
すごいグループでしたよね、やっぱり思い返すとね。
で、あのスマップスマップスマスマ、うん、これがもう化け物番組になったんですけど、まさにそのど真ん中にいたわけですが、振り返るとあの番組何だったんですかね。
テレビがまあ戦後すごいこう力をテレビがね持っていくじゃないですか、
はい、
その中でまあ特に80年代から、うん、まあお笑いというね、この茂木さんがいくつのツイートでお笑い論争をしてますけども、うん、でもそのお笑いというバラエティがすごい増えていくんですね、うん、
はいはいはい、
で多分これ間違いないと思うんですけど、夜9時台でバラエティをやるというのがなかなか許されなかったですよね。8時とかあったんですよ、全員集合とか。要は70年代とかは夜9時台にお笑いにスポンサーがつかないというか、歌番組とか
そういう雰囲気だったんですね。
雰囲気だったんです、うんうんうん、でお笑い番組に対してお笑いなんてって言われてたのが、うんうん、70年代萩本欽一さん、ドリフターズ、そしてひょうきん族とかがあって、どんどんたけしさんま、タモリとかによってだんだんお笑いが日本のメインストリーム
に
真ん中になってくる、うんうん、でそれが80年代になってきて、でそこで旧ジャニーズと言われてる人たちのアイドルもいるんですけど、でも言ってもアイドルというこうキャーキャー言われる花であるというか、
そういう対象だから、光源氏まではそういう感じだったんですかね。
要はもう本当にファッションに近くて、はいはいはい、だから本当にこう数年経ったら変わっていくものがアイドルだったんですね。
そうだ、その光源氏のバックで踊っていた
な、まあ、スマップのメンバー
が、ね、スマップのメンバーが、あ、私、うん、月曜の夜10時ですよね。
夜10時です。月曜の夜10時でスマップスマップっていうのは始まったんですけど、うん、でもそれまでなかったんで、その男性アイドルがメインの番組が、うん、
はい、
だけど世の中がちょっと変わってきてたのが、僕すごい言われたんですけど、スキーがスノボになった時だったんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、でディスコがクラブになったのが90年代なんですね、うんうんうん、だからちょっとあらゆるものにファッション性というかかっこよさ、かっこよさが変わった時代だったんですね。
かっこよさの基準が変わった、
基準が、うんうん、例えばディスコだったらスーツ着てキラキラしてる中で踊ってたのが、はいはいはいはい、私服で行って音に乗るっていう、踊るじゃなくてっていうのがクラブだったりとか、スキーもやっぱこうサーフィン感があって、よりこうファッションが大事で、世の中がキラキラよりかっこよさをすごく求める時代になったんですね。だから僕がこの仕事を始めた時にはアイドルなんか出せよって言われてる時代
ところから、だから鈴木治さんはだからまさにブルーオーシャンですよね、テレビにおいて新しいことやってきたってことですよね。
その時にでも彼らのチームが優秀だったのは、今までのアイドルサウンドからクラブサウンドみたいにしたりとか、
はいはいはいは
い、ドラマの出方もアイドルじゃない出方になったりとかってなった中で、僕は出会って月曜10時で番組をやるっていう時に、やはり今まで中高生で好きで卒業するもんだったんですけど、多分彼らが20代の女性も好きだって言って恥ずかしくないアイドルになったんですよ。
アイドルのあり方が変わったってことですよね。
例えばそのアンアンの表紙みたいなのも、はい、アイドルが本来はやるべきじゃないものだったのに、うんうん、だから全てのアイドルとの掛け算が新鮮だった時代ですよね。
そして鈴木さんが関わったスマップスマップですけど、そのメインコーナーといっていうビストロスマップ、あれは本来は森克幸さんが料理が、
そう森くんが料理がうまいから作ろうっていう感じにな
ったんですね。でこのもう明日が待っているには非常にいろんなエピソードがあって、森さんの脱退ってのは最初の危機だったんじゃないですか。
あの番組が始まるみんなとの顔合わせが3月だったかな、スタッフと会って、うん、でそれが大会マスタジオだったんですけど、はい、終わった後にマネージャーの飯島さんがこうメンバーを急に結束を変えて集めて会議室にこもったんですよ、うん、そっから僕ら待ってたんですけど全然出てこなかったんで帰ったんですよね、うん、はい、でそれで次の日に本当にこう東京 FM の多分ここのスタジオだったと思うんですけど、その木村君と収録があって、今日何があったのって聞いたら、いや辞めたいというメンバーが一人いんだよっつって、うん、っつって、そんなわけないでしょって今から番組始まんのにって言って、
まさにだから上り流のタイミングですもんね。
で誰って言ったら森って言って、 え、なんでって言ったらさ、分からないって言うんですよ、うん、なんで辞めたいのかまだ言ってなかったんですね。彼は要は試験が受かるまで言いたくなかったんですね、
そのオートレースのね。
そうそうそうそうです、うん、それでってなって、でもそのことは誰にも言えずに、でも本当に辞めんのかってのもあるじゃないですか、うんうんうん、でそれでなんとなくこう時が過ぎていくんですけど、うん、で番組が始まったら初回から 20% のこう大ヒットで、もう
バケモノ番組になったわけですよね。
時代が変わったわけですよ、うん、だから時代が変われば辞めないんじゃないかとも思うじゃないですか。
あ、こんな成功してるから、
こんな成功してるからって言ったら、やっぱそこの気持ちはぶれない、うん、ってなって辞めたのが5月の最終週かな、うん、なんですけど、だから放送開始してから1ヶ月半ぐらいで辞めていくんですけど、放送開始すぐに森くんが辞めるってことは世に出るんですけど、うん、世間的にも大ニュースになってどうしようってなって、うんうん、で森くんが抜けるときに森さよならスペシャルっていうのを、まあやってほしくない人たちもいたわけですよね、うん、いたんですけど、番組的にはもう本当大々的にやったんですよね。で大々的にやった回が、多分これがだからよりスマップというグループの認知度をさらに上げて、う
ん、社会的な事件でしたもんね。
社会的な事件だし、あと番組が一個そこにドキュメンタリーが載ったんですよね。
なるほど、
はい、
そうか。
2ヶ月目にして、あのスマップというのは結果20年間グループのドキュメンタリーが載ってたグループじゃないですか。
どうですか皆さん、もう明日が待っている、こういう読みどころが、今ぐらいの読みどころが100回ぐらい、100回分ぐらいありますよね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は鈴木治さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
鈴木さん、本当にね、もう明日が待っているこの小説を今書いてくださってよかったと思います。いろいろあったじゃないですか、
うん、いろいろありました
本当に、うん、でいろいろもやもやみんなしてたんだけど、あ、
そうですね、そうそうそう、もやもやをねちょっと丸をつけたいっていう。
でもこのもう明日が待っているを読んだらポジティブな気持ちにしかなんないですよ、やっぱり最後。
本当ですか、うん、よかったです。
まあ小説スマップ、あのアイドルグループの人気の秘密って何だったと思いますか、うん、
なんかこの時代のハマりってあるじゃないですか、うん、この時代にこの人が必要っていうところに行くと、うんうん、やっぱ90年代バブルがまあ終わった日本の中で、はい、それでもまだあの頃ってキラキラしてたと思うんですけど、うんうん、新しいアイドル像っていうのを待ってたし、アイドルなんか出せよって言いながら、そこをスクラップ&ビルドで言うと、うん、アイドルなんか出せよって言ってた人がアイドル好きでいいじゃんって全員に言わしたっていうところの、男性までをも、
うん、
男性までをもそのファッションを真似するっていうのが彼らがやってきた、まあ、全てがスタイルファッション的なとこだと思うんですけど、それが僕は彼らがやってきた新しいスターヒーローだから、絶対に僕なんか今の時代と似てると思ってて、うん、なんかこう全てが一回壊れたじゃないですか、うんうん、でスクラップ&ビルドで言うと何か新しいものが今生まれてくるし求めてると思いません？すごい。
いや、あります。で僕あのこのね、もう明日が待っているを読んで、前半の読みどころの一つが、うん、キムタクさんの結婚、
うん、
そしてコンサートでのその発表の仕方、うん、このあたりでね、鈴木さんはじめスタッフの方がいろいろ考えてる、すごい深いこと考えてるんですね、うん、あそこまで考えてるんですね。
でもそれは本当は、うんうん、ラジオの収録のために埼玉スーパーアリーナの楽屋で撮って、そっからもう遅くなっちゃったんで今日は泊まろうって泊まったんですよ、夜10時過ぎたんで、うん、したらもう本当に朝急に新聞に抜かれて、それでマネージャーさんに呼ばれて、今日発表するから、本当は1週間後だったんですよ、うん、だけど今日発表するからってなった時のその理由が、うん、まあ、僕はすごいなと思うんですけど、その時にマネージャーさんが言った理由が、男らしくないって言ったんですね。
それが価値だってことですよね。
うん、だからこの男らしいかどうか、うん、アイドルとしてどうか、タレントとしてどうか、うん、人間としてどうかよりももっとシンプルに男らしいかどうかって、うん、なんかそこが僕スマップというグループのなんか根本、
根っこにあるもの
根本だと思うと思うんです。僕ね、人としてだったらまだわかるんですよ、
うん、
男らしいかどうかって、だから全国の女性が惚れたんじゃないかなと思うんですよ。
その男らしいっていう価値で言うとね、うん、まあ、最近で言うと結婚を機に社会的なニュースになったのは、うん、羽生結弦さんだとか、うん、大谷翔平さんとかあるじゃないですか。どうですか、その男らしいって意味で言うと、羽生さんとか大谷さんは、うん、放送作家としては対応はどのように。
あ、だから まあ、彼の場合は奥さんがもう全国知ってる人だっていう違いが、あ、
キムタクの場合にはね、
はいはいはいはい、うん、っていうのはあると思うんです、うん、であの発表の仕方が、うん、あ、まあまあ例えば羽生くんの場合も、うん、奥さんを守る、
うん、
奥さんを守るという意味では僕はすごい気持ちはわかる、
わかる、
うん、ただもう一個先を考えると、うん、その守るという気持ちもわかるんだけど、うん、この SNS の発達と、うん、この日本のカルチャーで逆にそれを守ろうとするけど暴こうとする人も絶対にいるっていうのを踏まえると、うんうん、なんかもうちょっと手はあったんではないかなっていうことがあって、で結局大谷翔平さんはまあ、早めに結局言いましたよね、うん、行ってツーショットをポンって出すっていうのがありましたけど、だからなんかこう守ろうとすることっていう、まあ多分それはまたこう周りのブレーンの問題もあると思うんですけど、彼女のことを含めて守ろうとすることっていうのは分かるんだけど、それを自分は守るつもりだけど隠したと思って暴こうとする人が 120% いるっていうのは分かって、今のメディアに向き合わないとなかなか厳しくなるよな。
時代とともに変わってくるんですね。
変わってくると思います。だからあの頃はまだこんなに SNS もなかったし、うん、例えば絶対バレるじゃないですかそれって、うんうんうん、でバレて住所が特定されたりとか分かっちゃったりとかすることでよりなんか悲しくなるようなこととか、あと単純に怖い、
確かにね、
うん、あの奥さんからしたら怖いと思うんですよ、うんうんうん、だからそれをあそこまで絶対に暴こうとする人も出てくるから、そこも含めての対処っていうのは今考えないと難しくなっちゃったよなと思いますね。
今回のもう明日が待ってるでもね、いろいろあったんだけど、僕この小説本当に読後感は幸福って感じなんですよ、うんうん、あの時代幸せだったなっていうか、うん、それ稀有なことですよこの時代に、あの、うん、いろいろ芸能事務所とかアイドルとかいろいろありながら、
うん、
あ、スマップがいた時代って良かったなって、このもう明日が待ってる読んだら思えるんですよ。
でもそれは彼ら5人が、うんうん、前を進んで歩いてるからと思いますね。
あ、さらにその先も、
さらにその先も、だからこのタイトルにしたんですけど、うん、彼ら5人がすごい頑張ってるじゃないですか、
うんうんうん、
で例えばじゃあ草薙剛だって自分でね、うん、あの状況の中でアカデミー賞を取ることだって奇跡ですじゃないですか、あんなやってて、あの
ミッドナイトさんもいい仕事してるし、
ミッドナイトさんで本当にあの状況であの映画の規模で、うん、あれでアカデミー賞を取るってやっぱ奇跡ですよ。だからそういうことも含めて5人が自分の足で、しかも森くんもいて、
うん、
なんかみんながみんな自分の足で歩いて前に進んでいるからこそ僕は面白いなと思うんですよね。
文藝春秋から出ています鈴木治さんのもう明日が待っている、明るくてあの肯定的な気持ちになれる本当に稀有な小説ですので皆さんお読みください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、そろそろお別れの時間になってしまいました。さあ鈴木さん、いよいよ来週はスマップが解散しなくちゃいけなかったという、はい、うん、そのあたりについてね、もう明日が待っているこの小説の中でも書かれてるんですけど、
そうですね、
伺わせていただきますが、
もちろんです、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今夜は鈴木治さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は先日作家業を引退されたことで話題となりました鈴木治さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。鈴木さんの今回の小説、僕はね、うん、このリスナーの皆さんね、あの人生でちょっとなんか疲れたなとか、なんか前向きな気持ちになれないなとか、そういうあなたにこそぜひこの小説読んでいただきたいなと思うんですよね。もちろんこれあの小説スマップと帯には書いてあるんで、スマップのファンの方はね、読んだらいろいろ知ることができて、そしてまた自分のね楽しかった時間の思い出を思い出したりすることもできるかもしれないんですけども、それ以外の方もね、小説を読むことによって自分の人生いろいろあるんだけど、そんなに悪い人生ではないなって思えるような、鈴木治さんのねお話からもそういう人生を肯定的に捉える、そういう気持ちが伝わってきましたよね。鈴木さん、これからの活動も注目しつつですね、まずはこの小説を読んでいただけたらなと思います。 さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も鈴木治さんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。